ヨハネの黙示録3章14節、ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることに気がついていない。そこであなたに勧める、富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、また、あなたの裸の恥をさらさないため、身につけるように白い衣を買いなさい。また、見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを、私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその身についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。以上です。今日はこの箇所から戸を叩くイエスというタイトルで錦織牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。今日もこのようにして皆さんともに礼拝を守れることを心から感謝いたします。今日は先ほどお読みいただきましたヨハネの黙示録第3章の14節から22節を通して、戸を叩くイエスという題でメッセージをさせていただきます。今日から次回、来週の日曜日の25日、そして修養会がありますので1回飛ばして、その修養会の後の9月8日の3回にわたってヨハネの黙示録からメッセージを取り継がせていただきます。ヨハネの黙示録には何が書かれていると思いますか？ヨハネの黙示録にはどんなことが、何が書かれていると皆さん思われるでしょうか？どのように受け止めていらっしゃいますか？どんなことを信じていらっしゃいますか？普通はですね、ヨハネの黙示録は世の終わりのことが書いてある、世の終わりについて書いてあるというふうによく言われるわけでありますけれども、それは、間違いではありません。でも大切なことが抜けています。ただ世の終わりにこういうことがあるよという予言が出てくる、それだけではこのヨハネの黙示録の書かれた意図を正しく表していることにはならないのであります。もう10年以上前でありますけれども、平日の日中に祈り会を持っていた時に、このヨハネによるヨハネの黙示録を少しずつ読んでいきました。少しずつ読んでいって、そしてこのその中でですね、私は目が開かれていったことがあるんですけれども、このヨハネの黙示録はこの世の終わりが書いてあるというだけではなくて、困難や迫害の中で神様の救い、神様の解放、やがて神がこの世界に正義をもたらしてくださるんだということを信頼して、神様を信頼して神様に従っていきなさいというメッセージがここには書かれているのであります。このヨハネの黙示録が書かれた時代、ローマ帝国の支配の中にありました。教会は迫害されて、ヨハネ自身も島流しになってたんですね。島流しというのは離れ小島に閉じ込められていて、この船も来ないような離れ小島に 閉じ込められて、そこでそこから出られない、それを島流しというんですけれども、そんな状態にあったわけであります。そのような時代に教会の人々は希望を失ってしまったり、信仰を捨ててしまったり、または妥協してしまう人々がいました。命が危ない、イエス様を信じているならば命が危ないというようなことなんかも起こる中で、信仰を捨てる人々も起こっていきました。その人々にとって、この黙示録のメッセージ、やがてイエス様はもう一度来られて、この世界を不条理、この世界の不条理を全部取り除いてくださる、神様の支配を確立してくださる、もう死も涙も痛みもない、新しい天、新しい地をもたらしてくださる、そのメッセージは大きな励ましとなり、迫害の中でも固く信仰を守っていく力になったのであります。例えばですね、皆さん黙示録の中にいろんなこのストーリーが出てくるんですけど、例えば皆さん聞いたことありますか？この黙示録には666という数字が出てきます。聞いたことあります？666という数字が出てくる。その666という数字、このホラー映画の何ですか、オーメンだったでしょうかね、出てくるこのホラー映画のおかげで有名になった箇所だと思いますけれども、これはですね、13章の16節から18節に出てくるんです。本当に黙示録の中に出てくるので、ちょっと読みますね、聞いてスクリーンに出しますので聞いていてくださればいいと思うんですけれども、13章の16から18でありますが、また小さき者にも大いなる者にも、富める者にも貧しき者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその銃の名またはその名の数字のことである。ここに知恵が必要である。資料のあるものは銃の数字を解くがよい。その数字とは人間を指すのである。そしてその数字は666である。666の数字がこのシンボルなんだ。額にですね、この666の数字のこの刻印が押される、また手とかですね、まあ、とにかくその刻印が押されるというのであり、みんな押される。貧しい人もこの飛んでる人もみんな押される。お金持ちだけじゃなくて、貧しい人じゃなくてだけじゃなくて、全ての人がこの刻印を押されるというのであります。そしてこの刻印のない人たちはどうなるかというと、この、買い物ができない。この666が何を指すのか、これはいろいろな議論がありまして、でも本題から離れるので今日は立ち入らないことにしますが、大切なのは何が起こるか。この額に666の刻印が押されてない人、つまりイエスを信じているから、この666の陣営に加わらない人々は買い物もできない。皆さん想像できますか？ゾッとしますね。お金があっても買い物できない。クレジットカードがあっても買い物できない。なぜなら、あなたはクリスチャンだから、キリストを信じて666の陣営に加わらないから、あなたは買い物できないんだ。そういうふうな時代がやってくるっていうですね。まあ、だからそんなことで666ってのはバーコードなんじゃないかとかですね、666ってのは少し前はマイクロソフトなんじゃないかとか、いろんなこと言われてきたんですけれども、いや、どういうことなのか分かりません。何のことを指しているのか分かりません。でもですね、この666のこの数字 にシンボルされるその力に従わないなら、あなたは買い物できないんですよ。でもこの聖書箇所に込められた神様からのメッセージは何かというと、666が買い物できなくて大変だよって、そのことを言いたいんじゃなくて、そういうことがあっても大丈夫だから、今賛ね、大丈夫って賛美しましたけど、本当に私たちはそういうことが起こってくる。なんでこんなことが起こるんだろうか、どうして私たちはこういう目に遭うんだろうか、そんなことが起こってくる。でも大丈夫だから、私は必ず勝利するからということであります。14章になると、この神様がこの666の、この獣銃とその刻印を受けた人々を裁かれる様子が出てきますね。おおよそ 銃とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で人を異様とで苦しめられる。聖なる、そうですね、苦しめられる、そのように書かれているのであります。本当にこういうことはあるって、本当に私たちこの刻印がないから666の印がないと買い物できない、そういう時代が来るんだけれども、でもその中でも恐れなくていい、その中でもこの大丈夫だから、その中でも固く立っていきなさい、そのようにこの黙示録は語っているのであります。ですからこの黙示録は世の、確かに世の終わりについて語っていますが、その中心的なメッセージはこの困難の中でも神様を信頼して歩んでいきなさいということなのであります。さてこの黙示録の最初の2から3章には7つの教会への手紙が出てきます。イエス様から7つの教会、今のトルコにある7つの町でありますけれども、そこにある7つの教会へイエスが語っているメッセージが出てきます。今日はその中から最後に出てくるラオデキアの教会、2章3章ずっと読んでいくとですね、7つの教会出てきます。7つの教会出てくるんで、その最後に出てくるのが今日の箇所でありますラオデキアの教会。この聖書箇所から私たちに対するメッセージを受け取っていこうと思います。このラオデキアの教会は自分たちはいい線いってると思っていたんです。いい線いってると信じていたんです。私たちは富んでいる、豊かになった、何も足りないものはない言っている。私たちは素晴らしい教会だ言っている。でも神様の目から見たら、イエスの目から見たら、あなたは惨めで哀れむべきもので、貧しくて見えていなくて裸なんだって、自分のことが何も分かってない。で、聖書はですね、大体自分は大丈夫と思っている人ほど問題だというのであります。イエス様の周りには、自分はダメだ、自分は罪人だ、不信仰な私を憐れんでくださいと言っている人たちがたくさん集まっていて、自分は大丈夫と思っている人は、自分はこの神様に従っている、自分は真面目にやっている、自分はこの神様を喜んでくださっているはずだって、そう思っている人々は、そんなこの罪人を受け入れているイエス様のことを悪く言ってた。あんな人たち受け入れて何やってんの、そういうふうに言ってた。それに対して、その自分はいい線を言っていると思っていたラオデキアの教会の人々に対して、イエス様は、あなた方は熱くもなく冷たくもない生ぬるいから私は吐き出す。これはまた私たちへのメッセージではないかと思うんです。特に自分は大丈夫。あの人は問題だけど私は OK。そう思っている人たちへのメッセージなんです。さてどうしましょうか。イエス様は愛を持って招いていらっしゃる。さあ悔い改めなさい、悔い改めてこれらのものを買いなさいって3つのことを言われました。今日はちょっと前置きがいつもに長くなってしまいましたけれども、これから今から3つのポイント、今から3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。3つのポイント、まず第一に、火で精錬された金を買いなさい、そういうふうに言っているんですね。18節、そこであなたに勧める、富むものとなるために私から火で精錬された金を買いなさい。最初にイエス様が買いなさいと言われたのが火で精錬された金です。金属が純粋なものになるために火を入れます。この時代、今から2000年くらい前のこの時代にどのようにこの金が精錬されていったのか調べてみたんですけれども、ちょっと私には難しかったです。とにかくでもとにかく火の中に入れるんです。この火で精錬された金、金の不純なものがいろいろ入っている、この金を火の中に入れてドロドロに溶かして、溶かした後に本当に純粋な金だけを取り除、もう他のものを取り除いて純粋な金だけを残していく、そういう方法があるんですけれども、聖書の中で火は試練の象徴でもありますが、もう一つは聖霊様の象徴でもあります。この火というのは試練の象徴であり、また聖霊様の象徴です。ですから試練や困難、問題の中で、でもそこに聖霊様が働いてくださって、聖霊様が取り扱ってくださって純粋なものに 変えられていくのであります。今回どうしても見つけられなかったので、もしもご存知の方がいたら教えてもいただきたいんですが、昔ですねアリスの曲で、痛みが深いほど人に優しくなれると言われているけれども、そんなの嘘っぱちだろうって、そんな歌ありました。間違ってないと思いますが、歌えません。そしてよくわかります。本当正確な歌詞わかりません。だけど自分は傷ついてボロボロで 心がささくれて、そんなにいろいろ苦労してきたけど本当にささくれてて、そんな人に優しくなんかできねえよ、そういう歌であります。そんな優しくなんかなれない、そんな歌であります。でも今日準備しながらですね、そう言えるって本当は優しいんだろうなって、自分はいろいろ苦労してきたから人の痛みが分かるって言えるうちは本当の痛みが分かんないのかもしれない。でもそれだけじゃなくて、大切なのはそこに聖霊様が働かれること。火によって聖霊されるってことが起こってくる。聖霊の炎によって清められていくってことが起こっていく。ただ苦労を知っています、痛みを知っていますということとは桁違いの、神様が私たちの内側を取り扱ってくださる。私たちが私たちの心の内側を取り扱ってくださり、整えてくださるというのであります。では聖霊の炎は何を取り除くんでしょうか。火で焼かれて取り除かれなければならないものとは何でしょうか。不純なものとは何でしょうか。ヒントになる聖書の箇所をお読みしたいと思うんですが、コリント第2の4章の5節から7節でありますが、このように書かれています。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしもべに過ぎない。闇の中から光が照り入れようと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちはこの宝を月の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものではないことが表されるためである。宝物はイエス様、でも私たちのは土の器、それが大切なんです。でもこの宝物の輝きを邪魔するものがある。それは何か。五節に出てくるように、この自分自身を述べ伝えるということです。このある人々は自分自身を述べ伝えているって、自分が目立ち、自分が評価され、自分が認められることを求めてイエス様の輝きを邪魔してしまうことであります。結局何かというと自分なんです。何が邪魔するか、何が燃やされなきゃいけないか、それは自分なんです。自分が正当に評価されないと怒り、他の誰かが評価されると妬む、そのレベルで私たちが生きているなんて、イエス様が十字架で死なれた甲斐がない。自分はこんなに頑張っているのに、こんなに奉仕しているのに、あの人はなんて、そんなことが心にかかっているのではないだろうか。そうではなくて、イエス様が注目されれば、イエス様が褒めたたえられれば、それで感謝、それで嬉しい、それが一番。そのように自分が死んで、自分に死んでイエスに生きていくこと、それが大切なのであります。私たちが歩んでいく中で本当にがっかりすることがあるかもしれない。でもそれはチャンスです。神様が私たちが本当にこの不当な扱いを受けてがっかりすることがあるかもしれない、正当に評価されなくてがっかりすることがあるかもしれない、でもそれは神様のチャンスです。あなたを本当に豊かにする神様のチャンスです。神様はそういうものを用いてあなたを清めることができる。火で精錬された本当の豊かさをあなたは手に入れることができるのであります。イエス様はそのような火で精錬された金をあなたに与えることができる。自分に死んでイエスに生きていく豊かさ、 私たちの豊かさはそういうものです。その豊かさをいただこうじゃありませんか。あなたは生ぬるいって神様から言われるとするならば、自分に死んでいないからです。本当に、ああ私じゃないイエス様なんだって、注目されるべき方はイエス様なんだって、そのことに私たちの思いを集中していこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいこういきたいと思います。2番目のポイントは白い衣です。2番目にイエス様が私から買いなさいと言われたのは白い衣であります。これは分かりやすいですね。私たちの罪を覆い恥を隠すイエス様の十字架による義であります。義という漢字、これですね、義という漢字、この義であります。イエス様の十字架による義であります。漢字では、私の上に羊がいます。私の上に羊がいます。この聖書とどういう関係があるのか、それは分かりませんけれども、関係あるという人もいますし、関係ないという人もいますけれども、とにかくですね、私の上に羊がいます。イエス様は私たちの罪を背負う羊として十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様がおられるから私たちは義と認められるのであります。実はですね、このラオデキアの町は羊毛で衣を作るのが盛んだったようであります。それもですね、黒い羊だった。まあ別に黒い羊でですね、羊毛を作って、洋服を作って悪いわけではないんでありますけれども、ですけれどもイエス様はですね、それをまあ利用して彼らに分かりやすいように語られたんだと思いますね。あなた方は自分のこの自分たちの羊毛の羊、この自慢に持っている羊の衣、それに変えて私が準備した白い衣を着なさいと言われたのであります。皆さん、私たちは自分で作った衣を着ていることがあります。最初に人が罪を犯した時に、アダムとエバは自分たちが裸であることが分かって隠しました。彼らはなんで自分たちの裸を隠したでしょうか。イチジクの葉っぱでした。創世記の3章7節であります。なんでか出てきた。創世記の3章7節であります。 すると2人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉を綴り合わせて腰に巻いた。イチジクの葉っぱで隠したんです。イチジクの葉っぱをですね、この綴り合わせて隠したんです。でもそんなものはすぐしおれて、最後はパリパリになっちゃいますよね。役に立たないです。試してみてください。ダメです。そこで神様は彼らにプレゼントをしました。創世記3章21節。主なる神はその人とその妻とのために革の衣を作って彼らに着せられた。革の衣を作って彼らに着せられた。私たちさーっと読んでしまうところでありますが、もしもこの木の実を食べたら死ぬと言われていて、この世界に罪によって死が入ってきたときに、その最初に死んだのは誰でしょうか。この木の実を食べたら死ぬって言われて、この世界に死が入ってきました。でもアダムといえばそこでパターン級で倒れて死んだのではありませんでした。最初に死んだのは誰だったでしょうか。木の実を食べた、最初に食べたエバでもありませんでした。妻の言いなりになっていざという時には妻のせいにしたアダムでもありませんでした。この革の衣のために犠牲になった羊だったのであります。この革の衣を作るために犠牲になった羊がいるんです。その羊が最初に死を経験したんです。これは予言的にイエスのことを指し示しています。私たちが自分の力で何とか取り繕おうと思ってもダメです。イエス様の十字架が必要。このイチジクの葉っぱで隠そうと思ってもダメです。ダメ、そんなの何の役にも来ません。そうじゃなくて、神様の方がこの動物を犠牲にして、羊を犠牲にして、それはイエス様を象徴してるんですけれども、イエス様を犠牲にして私たちを隠すこの衣を作ってくださった。そうなんです。私たちは神様からの衣を着ないと、自分でどんなに一生懸命素晴らしいものを準備してもそれはダメなんです。 マタイによる福音書の22章の1節から14節、今日はまあ長くなってしまいますので読みませんけれども、こんな話が出てきます。王様が王子のためにパーティーの準備をしました。準備が整ったので、また招いていた客に迎えを送りました。みんな断りました。そこで主人は、誰でもいいからお客さんを集めなさいと家来たちを送りました。そうしたらたくさんたくさん人が集まりました。席がいっぱいになりました。そのパーティー会場に王様入ってきました。するとその中に礼服をつけないで座ってる人がいました。どうして礼服を着てないんだって王様は言うんですが、彼は黙っています。そこで王様は家来に命じて、この人をつまみ出せ、放り出されてしまう。そういう話です。これひどい話だと思いませんか？おかしいと思いませんか？誰でもいいからって連れてきたん、誰でもいいからって連れてきた。でも礼服着てないとダメって言われる。なんかひどい、なんこの話、思いますよね。私もずっとそう思いました。でも調べてみると、実はこの礼服は今の私たちのように自分で準備して着ていく礼服ではなくて、入り口で渡される服だそうであります。入り口でこれを着てくださいと言われる服だったそうであります。王様が準備してこれ着てパーティーに出てねって言われる服なんでも、この人は嫌ですと、この人は断った。自分は十分綺麗な服を着ている、そういう自信があったのでありましょう。これで十分です、これでいいはずです。でもダメなんです。私たちがどんなに頑張って自分で神様に喜ばれようとしてもダメなんです。神様のパーティーに行くには自分の服ではダメなんです。神様の準備してくださった服、つまりイエス様の十字架が必要なんです。イエス様の十字架という服を着なければ、本当にこの私の上に羊がある、ですよね。本当に私の上に羊がある、私だのそのままじゃダメなんです。私の上に羊が刺されられた時に、私イエス様が刺されられた時に、イエス様が私たちの身代わりになってくださった時に、私たちは初めてこの神様の前に立つことができる。自分の行い、自分の努力、自分の修行、自分の奉仕、そのようなものではダメなんです。自分の準備してきた服にこだわるのはやめようじゃありませんか。自分のこの先ほどのね、自分じゃないんだよと、もう通じるわけでありますけれども、自分の準備してきた服にこだわるのやめて、ただイエス様が準備してくださっている白い衣をいただこうじゃありませんか。そしてその服を着せていただいて、私もイエス様の服を着せていただいて、そのイエス様の服によってイエス様のところ行こうじゃありませんか。3番目のポイントに進みたいと、目薬であります。3番目に買いなさいと言われたのは目薬であります。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。見えなくなっている目を見えるようにする薬であります。もちろんこれは心の目、霊的な目を指しています。霊的な目が見えなくなっているあなたの目が見えるようになる、そのために必要なのは聖霊様ですよって、聖霊様の助けですよって言ってる。聖霊の賜物の中には霊を見分ける力というのがあることが、コリント第1の手紙の12章に書かれていますが、これはとても大切なことですね。何か特別な神秘的なものがあると、わあこの人すごいと、日本の人たちは簡単に信じてしまう傾向があります。簡単に、ああこれはなんかこの人は霊的に素晴らしい人だって言って、もう驚いてそれにうわーって引っ張られていっちゃう。もう歴史の中で何回も起こりました。だから要の聖書は、全ての霊を信じるなって、ちゃんと確かめなさい、ちゃんとその人が本当に聖書のメッセージそれに従っているか確かめなさいって、ヨハネ第一の手紙4章1節に書かれています。なんかこの神秘的な力とかですね、奇跡的な力とか見ると私たちふーって引かれていってしまう、とんでもないことであります。そうじゃない、霊を見分ける力、大切でありますね。そのために大切なのは、ちゃんと本物に触れていることであります。 日本刀の鑑別をされる方はとにかくたくさんの本物を見るそうでありますね。で、本物の特徴をこの身で肌で覚えるそうであります。まあ、このお札なんかもそうなんでしょうかね。まあ、今はもう機械が判断するのかもしれませんけれども、ね、お札をさがバーッと一日に何千枚と数えている人たちは、その中に偽札が混じっているとそのパッと分かる、まあ、そんなことをテレビで見たことがありますけれども、偽札の特徴を一生懸命学ぶこともあるかもしれませんが、それ以上に大切なのが本物に触れていることであります。本当に神様ご自身に触れていることであります。聖書に触れていることであります。その時に私たちは直感的にあれ違うぞ、なんかおかしいんじゃないかなと分かるようになってきます。そのように見分ける力を身につけていくこと、また聖霊様ご自身に求めて聖霊様によって助けをいただくもの、私たちの目を開いてくださいって助けていただくこと大切でありましょうね。3つのことをお話ししました。髭精錬された金、白い衣、目薬、これらをいただくためにどうすればいい、これを買いなさいってイエス様おっしゃった。お金払うんですか、そうじゃないですね。どうすればいいんでしょうか。19節、すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。私の愛しているものなんです。このラオデキアの教会、生ぬるいって言われるんですけど、もうあなた方はいい気になってるけどとんでもないって言われるんですけども、でもそれなんで言われるかって、愛されてるからなんです。私は愛しているものを懲らしめたり、この叱ったりする、悔い改めなさいって言われるのは愛されてるからなんです。神様は私たちに悔い改めなさいとおっしゃった。そして戸の外に立って叩いているとイエス様は言われます。あなた方がその扉を開いて私を受け入れるならば、私は入ってあなた方と一緒に食事をするって。イエス様は私たちと一緒に時間を過ごしたいんです。一緒に食事をしたいんです。一緒に話をして語り合って、一緒に歌って、一緒に踊って、一緒に過ごしたいんです。一緒に暖炉の前に座りたいんです。そうです、私たちがこれらのものを手に入れるために必要なのはイエス様と共に歩むことです。皆さん、この白い衣をもらって、この金、この銀で、この精錬された、火で精錬された金をもらって、そして目薬をもらう、そのために必要なのはこのイエス様と共に時間を過ごすことです。私たちにとっては神の言葉である聖書を味わい、また祈ることです。キリストの体である教会につながり、礼拝で生ける神に出会うことであります。よく言われることですが、ある人がこの絵を描きました。このイエス様のこの叩いている絵を描きました。その絵を描いた人はこの扉の外側には取っ手をつけませんでした。なぜならイエス様が、あなたが内側から戸を開けるならと言われているからです。あなたが内側から戸を開けるならって言われているから、戸を開けるのはあなたなんだということで、戸の内側には、戸の外側には、取っ手をつけませんでした。扉を開けるのはあなたです。あなたが自分から扉を開けなければなりません。そしてこれは教会に向けて書かれた絵です。ごめんなさい、書かれた手紙です。この手紙はよく信仰の決心をする、クリスチャンになる決心をすることを進めるときに引用される聖書の言葉です。ああ、本当にイエス様、私の心の扉を叩いてくださるんだな、私開けよう、そういうふうに決心された方もいらっしゃるでしょう。素晴らしいです。でも、もともとはクリスチャンに向けて書いたこの手紙です。もう大丈夫、私は信じてるからと思われてるかもしれません。でもそうじゃない。これは教会がイエス様を信じていますという人たちが悔い改めなければいけない、そのことを言っているのであります。あなたはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。主はあなたを愛しているから、愛しているからこそ、あなたは生ぬるいよって、あなたはこの白い衣を持ってるって、自分の力で、自分の洋服で、自分の礼服で神様前に立とうとしてないって、 あなたは自分にこだわってない？自分が評価されたら喜んで、このけなされたらがっかりして、人が評価されたら妬みを持って、そういう人生で満足してない？って、私はもっと素晴らしいものを準備してるよって、熱心になって悔い改めなさいって言われているのであります。心の扉を開けるかどうか、それはあなたが決めることです。あなたにかかっています。あなたがどう答えるかによって、これからのあなたの歩みは変わっていきます。そして教会の歩みが変わっていきます。主にお答えしようじゃありませんか。本当に心を開いて、この扉を開いてイエス様を迎えしようじゃありませんか。イエス様、私もあなたとの時間をもっともっともっともっと経験したい。私もあなたとの時間をもっともっと豊かに味わっていきたい。この扉を開いて、単なるこのね、この教理を正しい教理を守っています、学んでいます、そういうレベルで満足しているんじゃなくて、イエス様との時間を本当に喜んでいるって、そこに歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちに対するイエス様の語りかけに感謝いたします。私はその外に立てたたいていると、本当にあなたの御言葉を感謝いたします。そして私は中に入って一緒に食事したいんだって言ってくださっていることを感謝いたします。本当に私たちもともとあなたとの時間、あなたと共に歩む喜び、あなたに聞いていくこと、御言葉によって養われていくこと、それを経験したいです。味わっていきたいです。どうかしよう、どうかしよう。私たちの心に入ってください。私の心に入ってください。この教会に入ってください。そして主よ、私たちが本当にあなたとの交わりを喜ぶ、感謝する、そういう群れとして成長していくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。